暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台絵里です。
皆さんこんにちは、永見城です。
こんにちは、大泣き光太郎です。
はい、そんなわけで、はい、今日はなんかこう子供の頃に興味、何かについて興味を持つ、例えば読書だったりとか、うん、なんかこう好きなものを発見した瞬間ってどういうことがきっかけで、まあ、それについて、うん、あ、これもっと知りたいなって思う、タイミングがあったかみたいなお話をちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、
うん、
まあなんか今、まあ、ちょうどね夏休みに入りたてなので、あの子供たちが家で多分読書感想文書いてこいとか言われてるんだろうななんて思っているんですけど、うん、あの私小学生の時読書感想文とかもすごい苦手で、
うん、
あのなんか人の書いたもの読んで感想を書くのってなんかもうなんかこれは面白いんかっていうふうに思っていたんですけど、うん、なんかそれがある時反転したのが中学の時の、国語の教科書を読んでいた時なんですけど、その何て言うんですかね、教科書に載っている物語はストーリーであって、その誰かの創作したものしか載ってなくって、それをなんかこの時この主人公はどう思ったか書けって言われても、それ誰かが書いたキャラだからって、想像もあらゆる人の想像でしかないじゃないですか。でそれをなんかこう、うん、感想文に書いて意味あるんかとか思っていたんですね。普段私は声優をしていて、このキャラクターの心情はきっとこうに違いないとかそういう仕事をしてるくせに、何て言うんですかね、そこすごい矛盾抱えてるんですけど、なんかそういうことを考えていて、だけどその中学生の時の教科書にその太宰治の富岳百景が載っていて、それは太宰治の日常を切り取ったエッセイだったんですよね。で、あ、うん、これは太宰治の、なんていうんですかね、想像や空想の話じゃなくって現実にあった話の一部を切り取っているのかもしれないって思ったら、なんかすごい太宰治っていう作家さんに超興味を持ってしまって、そこから他にどんな本書いてるんだろうって興味を持つようになったんですよ。まあ結果その前半戦はね、なんかちょっとハッピーな話っていうか、まあ富士山行って綺麗だったなみたいな話とかもあるのに、後半に行けば行くほどなんか暗いこの人みたいな話がいっぱい出てきてなんかこのおじさん暗いぞみたいな思ったりするんですけど、なんかそういうきっかけがあって、私はなんか本を読むことで、そのか自分はどう感じたかっていうのをアウトプットすることについて興味が出始めたんですけど、なんかそういう皆さんの、まあこれ読書に限らずでいいと思うんですけど、興味関心が一気に向いた瞬間みたいなのってどういう時になんかこうありましたか？
興味を持つっていうことは結構、
うん、
なんか感覚的なものが強くて難しいかなと思って、うんうん、なんか教えられるものじゃないんじゃないかなっていう
と
は感じてます、
ね、
大泣さん小学校の時ってなんかこう、うん、夢中になったもんって何かあります、
うん、僕が夢中になったことは、
うん、
あれなんですよ、漫画を描くこと。
おー、
で漫画を描いて友達に見せること、
うん、
それが楽しかったんですよね、本を読むとかなんとかっていうのはあんまりしなくて、で本を読むにも、もう僕の場合その文学本とかそういうのじゃなくて、皆さんご存知かわからないんですけど、アドベンチャーブックっていう、
懐かしい、わかりますよ、わかります、
アドベンチャーブックは簡単に言うとなんか、まあ、ある程度のストーリーっていうか道筋は決まっているものの、自分プロセスを自分で選択していくんですよね。なんか右が目の前に道がある、右に行くか左に行くか、右に行くなら1ページ、左に行くなら10ページ目を読んでくれみたいな感じの、
うん、
そんなのを見て実際に作ってたりしたんですけど、
うんうん、おなるほど、
はい、うんうん、なんかその、うん、そう思うと僕は結構その、うん、自分自身の中にそのあるエンターテインメントというか、
うん、
そういったところには興味あって、それを形にしようしようみたいな感じのことをしてたんじゃないかなっていう。
うん、
だからまあ誰かにこう興味を持つっていうよりかは、うん、自分自身になんか興味持ってたんじゃないかなっていう。
うん、
はい。
でもすごい素敵なことですよね、それ。
うん。
うん。
うん。だから。だけど、その、うん、そもそもの興味っていう部分でいくと、なんか感じるものじゃないかなっていう、
うん、
誰かに教えられるようなことじゃないんじゃないかなっていうのは、ちょっとお話を聞い
て。そうですよね。なんかこう、これに、これがいいから興味持ってみなよって言われて、興味持ってたことなんて一度もないですもんね。うん、たまにそういう人いるんですよ。あの、私の友達はそれがすごい上手な子で、うん、あの、知り合いの人が好きな、野球私も興味持ちたいっつって本当に興味持ってあのいろんなドームとかに野球見に行っちゃうみたいなで本当に好きになっちゃうみたいな子もいてですね、うん、なんかそれって一種の才能だなって思って眺めてるんですけど、
そう
です
ね、うん、
はい、私もその大凪さんと同じでやっぱり誰かに勧められたりとかされても、まあ、自分の心がやっぱり動く時もあるけど動かないとその興味を持とうと思ったことすら忘れて3年間経ってるとかなんかそんなこともあるんで、うん、はい、
まあ、もう主観の考えですよねそれってね、
うん、
自分が進めるときって自分の主観でいいものを相手に伝えたくなるっていうことだし、はい、うんうんうん、受け取る側は相手の主観のものを自分が受け取るから、
うん、
ね、やっぱりそこのところっていうのは当然ギャップが生まれるってことは多分あると思うんですよね、
うんうんうん、そうですね、中峰さんはなんかそのアンテナが突然立ったみたいな時ってありますか？
もう私はもう物をこう分解するの大好きだったんで、
うん、
もう小学校の 5,6 年の時から自分で自転車を全部いじってパーツ買ってきて自分で組んでたんで、うん、もうそういうのが大好きでしたね。
あ、うん、なるほど、ま、でもそれって確かに中峰さんの現在にも通ずるところありますよね。そのもともとその何ていうんですかね、アプリを作るために、うん、あの三名学とかマヤ歴とかを、うん、あのま、勉強というか、ま、分解し始めて、うん、それですごい詳しくなっていってしまったっていうところが、うん、あの、
うん、
自転車とマヤ歴と三名学を分解する方だったみたいな感じですごい面白いなって思うんですよね。うん、でまあ、なんかその夏休みで子どもたちが読書感想文を書かなきゃいけなかったりとかもあるし、あと私その、うん、8月にちょっととある検定試験を受けようと思っていて、
うん、
でそこに向けて勉強をしなきゃいけないんですよ。で、うん、なんか以前お話しされていたジャーナリングについてもうちょっと、うん、なんていうんですかね、詳しくというか、まあ、夏休みの課題研究とジャーナリングと、うん、検定試験についてお話聞きたいなと思って、ね、
今の検定試験っていう風になってくると、
うん、
もしかするとちょっと変わったやつを作ってるんですよね、
うんうん、はい、
学ぶことって、
うん、
本だけで学ぶわけでもないし、
はい、
まあ、実際に何か経験して学ぶこともあるし、
うん、
聞いて学ぶこともあるし、多分いろいろとあると思うんですよね。で、その各日に日にちがね、どんな学びに向いてるのかなっていうのを分解したことがあるんですよ。
うん、さすがマニアック、
うん、そうそう、だから、うん、ね、例えば人と会話したりとか、はい、グループワークした方がいいタイミングだよねとかね、
うんうん、
あとはそのじっくりと自分で本読んだりとかするのが一番いいタイミングだよねとかっていうのをちょっと作ってみたことがあるんですよね、
うんうん、
でなんでそんなのちょっと考えたかっていうと、
うん、
今って学ぶものって溢れるほどいっぱいあるんですよね。
そうですね、
うんうんうん、でも多分どれを取っても多分学べるんだとは思うんですよ、
うんうん、はい、
でも飽きちゃいますよねすぐね、
うん、はい、
うん、で一つのものにしてしまうと、うん、一つのやり方にしかもう多分できなくなっちゃう気がするんですよ、
うん、
でもいろんなこう学びって本当は深めるためには、うん、本読んだりとか机でやるものもあれば、実際にそれを試してみるっていうことがあったりとか、
うん、
人と話をしてみてね、自分の中に落とし込むっていうのもあったりとかって、多分いろいろあると思うので、はい、なんかそんなのをこう暦のサイクルからね求められたらすごく面白いんじゃないかなっていうふうに思って作ったのが実はあるんですよね。
うん、
うん、でちょっとそれはね、今ツール、今あのアプリで作ってるんだけども、今ちょっとそこは次に入れるようなちょっとものになってるんだけども、はい、今最初にやったジャーナリングっていうところでいくと、
うん、
やっぱりその自分自身がどう思ってるのかとか、その、
うん、
気持ちの中で多分モヤモヤとかね、多分あると思うんですよね、うん、でそれっていかに吐き出していくかっていうところが実はジャーナリングのまあポイントになってくる、
はい、
うん、それによってあのいわゆる心の、要するに気持ちとかのそのデトックスっていう風な言い方したりとかね、
うん、
よくされたりとかするんですね、
うんうん、
あとはその気持ちの上でのそのマインドフルネスみたいなところの言い方をしたりとかすることもあったりとかするんですよ、
うん、
だからこうなんか行き詰まっちゃったなとかっていう時に、こう自分の感情とかそういったものを吐き出すっていうことをしていくっていうのはすごくいいんじゃないかなって思いますよね。
なるほど、
うん、
ちょっとなんていうんですかね、自分のタイミング的に結構そのサンプル取るのにいい機会だなと思って、
うん、
その
うん、
テストを受ける日程が8月末、うん、もう本当に末の末なんですけど、うん、まあ、そこに向けてマヤとか の, あの日にちのエネルギー見て、うん、なんかこう、うん、さっきのこれは人に聞いた方がいい日とかいうのを、うん、なんか実践してみるのもいいかななんて思っていたとこだったんですよね、
う
ん、
そうですね、う
ん、はい、
うん、基本的にねやっぱりその、物事を前に進めるために使うものだと私は思っているので、
うん、はい、
うん、あのジャーナリング一つとっても、例えばジャーナリングも今ねうちはそのマヤをベースにしてこうプロンプトっていうのをね、うん、こうお題ですよね、
はい、
作ってるんだけど、
うん、
何でも本当はいいんですよジャーナリングだと、
うん、
でも何でもいいと、確かに何でもいいからって言って続けていくのってすごく難しかったりとか、
うん、
どこに向かっていくのか分かんなくなってしまうので、うん、そういった意味でねプロンプトってあるとすごく助かるなっていうのも実はあって、
うん、
で私なんか実際作っていながらも、うん、もう毎日見て、うん、あ結構あこういうタイミングで今こういうところが出てるのね、うん、ってなると、自分のところでやっぱここを見なきゃいけないんだろうなっていうのがやっぱり出てきたりするんですよね、
うんうん、
だそんな風にその目標に合わせて使っていくっていうのはすごくいいんじゃないかなと思いますね、う
ん、なるほど。あとそのジャーナリングとちょっと関係あるかは分かんないんですけど、私、うん、なんていうんですかね、いろんな経営者と会う機会があるわけですけど、
うん、
あの成功してる経営者ほどあの手帳が手書き、
あそうですね、
はい、うんうん、これはなんか法則っていうか、うん、あるなって思って、はい、皆さんもよかったら真似してほしいです、
まあ、法則っていうよりもジャーナリングでも言われてるんだけども、はい、やっぱりその手で書くっていうことはやっぱり脳に残るんですよね。
そうですね、はい、
うん、あとか、うん、整理されるってやっぱデジタルで残すっていうのももちろんあるんだけども、
うん、
あのどっちもメリットデメリットってやっぱりあって、
うんうん、
ただやっぱり手書きっていうのはすごくね、
はい、
うん、やっぱり、
うん、
思考にも直結するっていうふうにやっぱり言われているので、
はい、
うん、
そうですね。なんかこう私が尊敬している経営者の方にこの間会いに行ったんですね。でその人はいつもそのノートを、うん、あのノートっていうかまあ手帳っていうか書いてるよって言って、でそのどういうところで、うん、ノートを書いているかっていうその場所まで連れて行ってくれたんですよ。でやっぱりその自分がリラックスできる、落ち着ける、すごくこう大好きな場所、カフェとかに行ってあのノートを書いていたんですね。それはなんか山の方にある、うん、なカフェ、うん、なんていうのかな、はい、なんかその富士山が晴れてたらここから一望できるんだよみたいなところにその人のなんかお気に入りのスポットがあって、うん、で大切なこと、未来のことをあの考えるときはいつもここの場所に来てあの富士山を眺めながらあのノート、まあ、手帳を書いてるんだっていうふうにおっしゃっていて、あ、
うん、
やっぱりすごくなんていうんですかね、まあ、その人も成功されてる方なので、こういう人って手書きで書いてるんだなって思ったのと、 なんか私文房具が好きなんですけど、あのこういう文房具で書きやすくておすすめですよみたいなこと言ったら、もうその場で買う買うって言って、これはご縁だからって言って、まあ、この辺バイブスだなって思ったんですけど、なんか決断が早いっていうか、多分いつもあのしっかりと思考が整理されているから、こういうことがあったらこうするって決めてるんだっていうふうにその人は言っていて、なんか書くこと、ジャーナリングってすごくあの本当に意味があることなんだなっていうふうに改めて思ったっていう感じなんですよ、なので私もすぐに手帳のリフィルを買いました。
おお、
はい、
なんかあれですよね、今そのジャーナリングのことを思うと、感想文って意外とジャーナリングと似通ってるところがあるんじゃないかな。
確かにそうかもしれない、
その感想文の元になる部分って、ジャーナルプロンプトと言われる部分なので、でそのことに対して、自分で感じたこと、心の声をこう具現化してみようというか、言語化してみようというのが感想文だと思って、あの実はなんか、めんどくせえなとか、これやってて意味あんのみたいな感覚があるかもしれないんですけど、実はなんかその、秘められた何かがバリューといいますか、
はい、
あるんじゃないかなって思うと、感想文書きたくなってきたなみたいな思いに駆られるというか、
ただね、1点だけ違うんですよ。
何気になります。
感想文は、学校で書くものってね、人に見せるものですよね。
ああ、まあ、
でも、そう、ジャーナリングが人に見せるものではないので、そこが違うところではあるんですね、最終的なアウトプットとして。
大人の感想文は、あの正解、不正解がないということですよね、その人に見せるものじゃないから。点数かけられない。
子どものジャーナリングも正解、不正解ないですから。
そうですね、あの宿題だけですね、その感想文、
宿題だけ。
はい、
そうすると、感想文はもう見せないで。
なんかそれでもいいんじゃないかなって思ってて、この人がこういうふうに思ったと思うっていう自分の感想って別になんか否定されるものでもないのになって、そこもまたね、私は読書感想文苦手な理由の一つだったんですよ。
あ、まあ、あれですね、花丸ついたりしますもんね。
あ、そうなんです。なんで私そう思ったことに、そうなんですよ。
評価が入るっていうことが多分一つのその壁になっちゃうんですよね。それ実はジャーナリングにもそこがあるんですよ。人に見せたりとか完璧にするっていうところで先に進まなくなるとか、続かなくなるっていうのがやっぱりあるんですよね。
そうですね。なんかちょっともうちょっとジャーナリング極めたくなってきました。
面白いですよね。
そうですね、面白いなと思います、本当に。はい、まあ、ちょっと夏休みはみんなでジャーナリングしてみようということで、
そうですね。
はい、暦日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台えりと
長峰次郎と
大貫幸太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。